はい、こんにちは、MKです。今日も収録していきたいと思います。このラジオではコーヒーだけで暮らすを目指していろいろやってることとか、これからやろうと思っていることなどを話しております。僕自身、会社員しながらコーヒー豆の販売を始めて、7年目になるんですけど、これまででいろいろ経験してきたこととか、これやったら売り上げが上がったとか、これだけだとちょっと失敗だったなとか、そういった実体験に基づく話をしておりますので、これからコーヒー豆の販売を始めようというふうに思っている方とか、あとは何か自分の商品を販売したいなというふうに考えている方に聞いてくれると嬉しいです。特に専業でやっている方というよりは、何かと掛け合わせで副業的な感じでやっていこうというふうに思っている方に聞いてくれると、より参考にしていけるかなと思いますので、ぜひお聞きください。一応週3回程度このように話をしておりますので、今後もお聞きいただければなと思いますので、ぜひフォローとよろしくお願いします。はい。ということで、今日も、4時半ぐらいには起きて、4時20分ぐらいでちょっと早かったんですけど、はい、それでその10分が割とやっぱ貴重で、その10分を10分じゃでもなんかできるかっていうとできないんですけど、その分なんかゆっくり過ごせたかなっていう、なんか余裕を持った朝にできたなっていうふうに思いましたね。あとはそのいつも以上にちょっと多めに焙煎できたとか、そんな感じで結構いい朝を過ごしてまして、で出発するときに子供が怒り出してそれが大変でしたね。もう何言ってんだみたいな感じなんですかね。2歳なんでしょうがないですからね。難しいですね。はい。なんか保育所に送っていくのを、奥さんが送ってくれてるんですけど、子供が僕の車に乗りたいって言って言い出すんですよ、よく。で、もうしょうがないから、もう乗せていくわって言って。で、その乗せていくの、で、いい、みたいな、その押し問答があって、結局もうじゃあ分かった、よろしくって言って、置いてきたっていう。で、その時めっちゃ泣いてたんですけど、はい、それがすごい、なんていうんですかね、心にダメージを負いながら出てきたんで、今日一日テンション上がらないかもしれないですね。はい、そんな感じで、収録をしておりますということで、今日の話は何かというと、ボーナスの使い道という話をしたいなと思います。はい、ちょっとでもテンション上げようと思ってそういう話をしようと思います。ボーナスが、もうちょっとというか、夏のボーナスいつだったかな ?8 月かな、もうちょっとっていうほどもうちょっとでもないんですけど、はい、それが、出るということで、その、ボーナスを、何に使うんだっていう話なんですけど、やっぱボーナスをただ貯金にしておくっていうのはすごい非常にもったいないって最近つくづく思ってて、っていうのもやっぱいろいろ物価とかが上がっていってて、で、同じ値段じゃもう買えないっていうものが結構増えてるじゃないですか。なんか焙煎機もそうで、なんか僕が買って時よりも今使ってる僕の焙煎機がなんか10万円近くぐらい値上がりしてて、なんかこうそう思うとなんか欲しい時に買った方が絶対いいよなみたいな、なんかもうちょっと我慢しようみたいなっていう風にしてると同じ価格で買えなくなっちゃうんですよね。でちょっとでもなんていうの、どう考えても必要だなとかなんかそういう思うなら、なんか買ってしまった方が絶対お得だよなっていうふうに最近思ってるんですよね。で、そのボーナスを今回だから有効に使う必要があるなっていうふうにつくづく感じていて、で、今回のボーナスを何に使うかっていう話を今回したいなと思います。自分の頭の整理も兼ねてということで、はい。で、まずはっていうか、いろいろ悩んでて、で、テイクアウトもちょっと始めたいなというふうに思ってるんですよね、その焙煎小屋で。テイクアウトを、ドリンクのテイクアウトですね、を、焙煎小屋で始めたい。月1ぐらいで、ちょっと緩めの感じで始めようかなと思ってるんですけど、それを始めるにあたって、やっぱいろいろ飲食の営業許可とかやっぱ必要だと思うんで、その辺を取りに行くっていう時に、 なんか設備をまあ整える必要があると。だからまあ、その工事費用とか、だから水道をまず絶対増やさないといけないと思うんですよ。水道今1個しかないんで、それをまあシンクが2つになるとか、蛇口をもう1つ設けるとか、で、あとはまあ、床面も今、ただの木なんですよ。木というかまあ木材なんで、それを、なんか、ツヤツヤのシートを貼ったりとか、あとはまあ壁もなんかそういう、なんていうんですか、作業する場所は、なんかツヤっとしたやつにしないといけないとか、なんかいろいろあるんですよね。で、まあそれを、やっていく必要があるかなというふうに今思ってます。で、まあそれをやるとなると、まあ自分でやれるところとまあそうじゃないところがあるし、まあ自分でやる時間もそんなないんで、まあ、どっかにお願いしてやってもらうかとか、なんかいろいろ考えておりますけど、そう考えると、まあまあ結構お金がかかる。で、まあそれは、それをまあやるためには、まあ、ボーナスが、まあ、まあ、ボーナスを使うのが、まあ、一番妥当ではないのかなというふうに思ってるんですよね。うん、なんで、まあ、それを、このボーナスを使って、それをやるかなというふうに、今は考えています。うん。まあ、テイクアウト、まあ、ただ、まあ、テイクアウトしたとしても、まあ、そんなに、回転する日が多分めっちゃ少ないんで、なんか、それに見合ったリターンがあるかっていうとそうじゃないですけど、まあでもまあ、将来的にはやっぱあった方がいいし、で、なんか今後、まあ脱サラする上ではやっぱそういう設備整えていかないといけないし、で、まあまあ、このタイミングでそれをやってもいいんじゃないかなと思うんですよね。それをもう整えておいて、まあ、いつでも辞めれるとか、まあ、不定期でそうやってオープンしていることで、あ、ここにはコーヒー屋さんがあるんだっていうところを知ってもらえるし、で、なんですかね、脱サラしていきなり始めるってなると、ちょっと辛いところがあると思うんですよ。なんで、まあ、もう、徐々にそっちにこう、フェードアウトする、あ、フェードアウトというか、移行するみたいな形でやっておくと、なんかこう、スムーズに移行できるんじゃないかなというふうに、なんか思ったりして、そういうふうに、考えてます。あともう一つ、焙煎機を増設したいなというふうに考えてるんですよね。まあまあ増設、一台同じものを増設するのもいいし、もう大きいものをもう一台購入するっていうのもいいかなと思ってるんですよね。まあというのもまあお客さんも増えてきてるし、で商品もどんどん今増やしてるところで、でジップ式のドリップバッグ作った時に思ったんですけど、こう今の焙煎機だと結構何バッチもこう繰り返し焙煎する必要があって、なんか非常に非効率で、もしこれがまあ大きい焙煎機があれば、まあ1回1バッチじゃ無理だけど、まあ、1,2,3 とかやって、でまあそれを送ればいいから、まあ結構すぐできるんじゃないかなみたいなことを思ってるんですよ。まあただ焙煎の仕組みがガラッと変わるんで、なんかその辺でまたいろいろ問題が出てくると思うんですけど、まあでもまあ増設というか、まあ、増設する、もしくは大きいものを導入する、まあそのあたりをちょっと考えていく必要もあるかなというふうに思ってますし、まあこの何ていうんですかね、この今がボーナスもらったタイミングがまあチャンスかなっていうふうに思ってます。あと生豆の、保管庫とかも作りたいというか、まあ欲しい、なんかいいのないんかな、そう欲しいんですよね。で今、まあ、焙煎小屋に頑張って置いてるんですけども、結構手狭になってて、でまあ理想を言えばやっぱ袋で買った方がお得だし、なんかこう在庫ちゃんとあるっていう安心感も得られるんでそうしたいんですけど、まあそれがなかなか置き場もないし、まあ、難しいなと思ってて、で、まあ、そう思ってるときに、まあ、なんかこう、そういう焙煎、あ、じゃないわ、その生豆の保管庫を持ってる人みたいなのがいて、で、まあ、そういう投稿を見て、なんか見てて、ああ、なんか自分もそういうのあれば、焙煎小屋ももうちょっと広くなって、で、さらにそこでテイクアウトも始めることで、あ、なんか、いい、なんかこう、いい作業環境にもできそうだな、みたいな。うん、まあ、どういう順番でやるかが難しいんですけど、まあ、まずはテイクアウト始めて、で、まあ、もうちょっと広いスペースが欲しいなってなったら、まあ、 保管庫作るかなみたいな。まあその辺がちょっと難しいんですけど、はい、まあ頑張って稼いでいくしかないですね。はい、まああのボーナスはとりあえずそういう風に、さらなる設備投資に使っていきたいなという風に思ってます。はい、ということで、今日も聞いてくださりありがとうございました。この放送は週3回程度このように話しておりまして、でこの放送を文字起こしたものを、テキスト版としてノートというサイトに投稿しておりますので、よければそちらからご覧ください。この放送の概要欄に、リンクを貼っておきますので、よければそちらから飛んで読んでみてください。ということで、今日も読んでくださりありがとうございました。